Voice of Indonesia.
Selamat malam, Kong Mangwa. Lisna nominasang. Kyo, nisenju kyunen, siga suju sanichi doyo biwa. Watashi, sasiga, ichijikan no nihongo hoso wo okuri shimasu. Kyo no bangumi wa, nyusu kara hajimari. Suzuite, komento to Indonesia no samazama na joho. Soste, Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. それでは皆さん、まずが、サシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、数波数3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。インドネシアへのイギリス大使、モアザン・マリックは、インドネシアで任期を終了します。移動する前に、モアザムはバンドン市役所でバンドン市長オデット・ M ・ダニエルに会うために来る時間を取りました。モアザムはイギリスとバンドン市の間の協力が継続することを確実にします。彼によればバンドン市は西ジャワ州だけではなくインドネシアでも開発において非常に重要な役割を果たしています。会議では、モアザムは、公共交通機関の開発の問題に焦点を当てました。これは、ロンドン、ジャカルタ、およびバンドン市を含む世界のほとんど全ての都市で経験されている問題の一つです。モアザムは、問題が悪化する前に、バンドンが問題を克服でき、運用を支援したいと考えています。それでは、次のニュースです。震源の深さから見ると、中央スラウェシ州の番外諸島で発生したマグニチュード 6.9 の地震は、活断層活動による浅い地震の一種でありました。この地震は、2019年4月12日金曜日の午後6時40分に発生しました。ベルン断層は年間 1.0mm の低応石灰率を持つ活断層です。最大東京は 6.9 に達していました。午後11時50分まで、BM 鍵のモニタリング結果は43の余震活動を示し、マグニチュード 5.6 と最初マグニチュード 3.4 を示しました。それでは次のニュースです。国立反テロ機関は、オマンテロ対策委員会と共同でテロ防止について議論し、外国が実施した脱ラジカル計画についての情報を交換しました。オマン代表団はテロ対策緩和委員会の局長ハメド・アル・ナバニ・チュイによって代表され、そしてインドネシアのオーマンの大使によって同行しました。彼らはジャカルタのBNPT事務所でBNPT 警察長官のスハディ・アリウスによって歓迎されました。BNPT の首脳は、この会合はインドネシアとオーマンにとってだけではなく、テロ対策の観点からも地域及び国際フォーラムにとって非常に重要であると述べました。一方、オーマンの大使サイッド・ナザルは、テロ対策のためにオマンとインドネシアの間の協力が続けられることを望んでいます。それでは最後のニュースです。ペテピンダットの 防衛セキュリティ製品ビジネスディレクターウィジャヤントは、現在ペテピンダルは2つのアジア地域のいくつかの国、すなわち東南アジアと南アジアの国々でハリマオタンクの輸出を検討していると述べました。ハリマオタンクはトルコとの協力の結果です。このタンクは両国のそれぞれによって開発されました。マーケティングとしては、インドネシアがアジアでこのタンクを販売する、そしてトルコがヨーロッパで販売することで合意されました。戦力的武器や建設システム用の重要ツールを購入するための22の契約に署名することは、2.1 兆ルピアと14億アメリカドルに相当します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ヌサタンガラから来ました。地域の福祉を向上させるために、そして投資家との協力モデルの開発のために、東部ヌサタンガラに2つの投資を成立しました。この2つの投資は東スバンと東ティモタンガラです。移住地域開発局長のハエムノルディンは、統合コータマンディリ KMT の概念を通じて移住地域の開発を加速させると述べました。政府は投資パターンで第三者と協力します。その目的は人々の福祉を改善し、貧困を減らし、地域社会に雇用機会を開くことです。人々を繁栄させることに加えて、この協力は地域のインフラ整備にも用いられます。次のお便りは東ジャワ州のマディオンから来ました。マディオン市の社会問題局、女性のオンパワーマンおよび児童保護局は、村のゴミ捨て場の管理のために、プラスチックのゴミを経済的価値のある製品にリサイクルするための訓練プログラムを創設しました。マディオン市の社会問題局、女性のエンパワーマンおよび児童保護局の局長ワルシン氏は、プラスチック廃棄物をリサイクルするために、廃棄物管理者を訓練することを目的としたと述べました。この活動では、ゴミ銀行の管理者は使用済みのビニール袋から財布やバッグを作るだけではなく、プラスチック製のコップを提灯にリサイクルすることも実践しています。プラスチック廃棄物のリサイクルの訓練は、処理されるプラスチック廃棄物の量を増やし、マディオン市のウィノゴの最終処分場に入るプラスチック廃棄物の量を減らすことが期待されています。地元の環境サービスからのデータによると、ウィノゴに入るゴミは毎日100トン以上に達しました。次のお便りはジャンビ州から来ました。ジャンビ州のモアガジャンビ寺院復興施設では、2つの鋭く平らな金属の形を見つかりました。この発見は東南アジア最大の寺院群における歴史的遺物の発見のリストに追加されます。南スマトラ考古学センターの考古学者レトノプルワンティは、モアガジャンビ寺院復興施設の人口密集地であるウジュンタンジュンの埋もれたレンガ造りの建物は、発掘した際に金属が発見されたと述べました。約15センチメートルの長さを持つ2つの金属物体の発見、平らで先の尖った形をしたタイプの道具です。最初の 申し立ては彼が続けた派遣されたオブジェクトは12から13世紀の広告のヒンズー教と仏教寺院の複合体における歴史的な遺物であります。考古学遺跡モアラジャンビアンサンブルは清里の村モアラジャンビを含む8つの村にまたがる3981ヘクタールの面積を持つ東南アジアで最大のヒンズー教と仏教寺院の複合体です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日はアポロ13の総産タンクが爆発事件から始めます。1970年4月13日、アポロ13の酸素タンクが爆発しました。船長のジェームス・ローフェルと彼の2人の乗組員ジェック・スウィガーとフレッド・ハイセを乗せたアポロ13号宇宙の酸素管が爆発しました。飛行機の燃料タンクの爆発は月への56時間の旅行の後、または地球から33万キロの距離で起こりました。3人の宇宙飛行士は怪我をしなかった。しかし酸素と水の注入量を減少し、3人の宇宙飛行士の安全を脅かしています。彼らはアクアリウスの外側のモジュールセクションで生き残り、そして彼らは地球に戻らなければならないので、月への着陸をキャンセルすることを強いられました。次はタイガー・ウッズはマスターのチャンピオンになる世界で一番若いゴルフ選手になりました。1997年4月13日、タイガーは21歳3ヶ月でマスターズトーナメントで優勝しました。また、US オープン2000から2001年のマスターズまで4つのメジャータイトルを続けて獲得しました。このイベントは、ある時期には習得されないため、タイガースラムと呼ばれます。最後に、ライアン A が墜落しました。2013年4月13日土曜日午後3時ごろ、着陸前にライアン飛行機がバリ島のデンバサーのングラライク空港近くの海域で墜落しました。飛行機は空港の滑走路に接近したと報じられたが、水に落ちて補強機の機体を破壊させました。空港当局は何人かの怪我があったが、101人の乗客全員の7人の飛行乗組員が生き残ったことを確認しました。事故の約1時間後に、ムラライ空港は避難プロセスを促進するために閉鎖されました。ボーイング737-800 エンジン飛行機は2012年以来、ライアンドエアが使用してきた新しい飛行機でした。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Ku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingat. Ajaib hidup. cari tambatan hati kau sahabatku sendiri hidupkan lagi mimpi-mimpi cita-cita yang lama ku pendam sendiri berdua ku bisa percaya ku bahagia kau telah terlahir di dunia dan kau ada di antara miliaran manusia dan ku bisa dengan radarku menemukanmu
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマウディ・アユンダのパラフカルタスでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia.
海事朝鮮大臣ルフッビン・サルパンジャイタンはスカブミ漁師にフィッシュオンアプリケーションを紹介することによって100万人の中堅者漁師プログラムを始めました。このプログラムは海洋の可能性を最適化し水産物を独自に管理するのに役立ちます。フィッシュオンアプリケーションを使用する漁師の訓練は100万人の中堅者漁師プログラムをマークしました。今年は 4.0 の技術支援を受けて漁業訓練を受けている300の地方自治体や沿岸都市から最大でも30万人の漁師が集まることを目標としています。ルフッバンジェイタン氏は漁師はフィッシュオンアプリケーションで効率的なハッシュ及びオンラインの魚のマーケティングを使用するように訓練されていると説明しました。それに加えて漁師は海上での労働安全基準についても教えられ漁場と漁獲管理を決定します。このプログラムでは漁師は仲買委任を介さずに直接漁獲量を消費者に販売できると期待されています。彼らはすぐに魚がいる場所を見つけることができます。これは彼らの操作をより効率的にします。 彼らは大きな価格を得ることができるので、この方法はより効果的になります。 Fish on application は魚の盗難、魚の保存、魚の販売、魚数理の記録の伝達、緊急時の援助要請のためのパニックボタン、電子支払い機能、日常の買い物ニーズに関する情報を含まれています。さらに漁業協同組合向けの販売及び相互管理アプリケーション、魚のオークションサイト、漁師と魚の取引業者を結ぶオンラインの魚のオークションアプリケーション及び A コマースの魚の販売ウェブサイトアプリケーションがあります。同時に漁師のダビオは真ん中で処理をしながら極端な天候に対処するときに漁師が使用できる技術や道具を提供するよう政府に依頼しました。大事によると政府は要求を実現しようとします。しかし彼は漁師がゴミから海を守り、爆弾で珊瑚礁を傷つけないことを思い出しました。ルホッパンジャイタン氏はこのプログラムはアンボン、マルク、東ヌサタンガガ、その他の5つの地域で継続されると述べました。漁師はアプリケーションの使い方を学ぶために2週間訓練させます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia
Kau datang mengisi hidupku. Kau di sini saat ku sapa dirimu. Ragu dan malu hantui diriku. Tiada kata.Tanpamu Tersenyum menatap malu-malu Oh, rono merah bibirmu Terlukis jelas di wajahmu Diam membisuku ingat Senyuman manis walau sesaat Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku Bila kah kan terjadi Kau kan jadi milikku selamanya
I'm gonna make you mine.
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌は TFAF の顔でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるバソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は西ヌサタンガラ州のマリアンサンピをご紹介します。マリアンサンピはインドネシアの西ヌサタンガラ州のロンボク島の人々によって行われた牛の競技の伝統です。ササク語ではマリアン賛美は2つの音節、それはマリアンという追いかけの意味を持って、賛美は牛を意味します。マリアン賛美はイネットバンケットという 200m の長さの土地のクガでハイジャックされ、水に浸された状態で本土の田んぼに行われます。競技する牛は競争する前に装飾されています。マリアン賛美は農民によって行われます。開催時期は断祭時期の前に、旗はまだ空いていて水に浸された状態に行われます。マリアン賛美はロンボク島の地域住民の生活の宗教的なシンボルです。マリアン賛美のルールは簡単です。それは4、5ペアの参加者は並んで歩いていくことです。ペレンクガンに入る前に、その参加した人は、ほうほうほうという叫びながら牛を早く走れるようにする必要があります。その時にマリアン賛美のピークは観客から応援に伴います。マリアン賛美はオランダ領東インド植民地時代から知られていて好まれていました。これは18世紀前後であり、日本の占領中にも行われました。この活動は特に西ロンボクのナルマダで維持され続けていて、毎年稲刈りの成功の感謝の印として行われています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオフインドネシア。
Meski di dalam hatiku
Voice of Indonesia.
今お聴きいただいた歌はアンディラのマンヒランでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はチェルントゥンという楽器は世界記録を破るについてお伝えします。2019年のガビアル・パソナ・ブダヤ・ガルトフェスティバルで西ジャワ州のガルトの広場で行われた学生たちによって演奏されたチェルントゥン音楽公演はリコード・ホーダ・レプブリック・ LHR の世界記録を破ったと記録しました。チェルントゥンは2019年ガビアル・パソナ・ブダヤ・ガルトフェスティバルで紹介されたスラアウィというガルト地区の一つの新しい楽器です。記録破りで参加者は10分で2曲の民謡の歌とインドネシアプサカを歌いました。2019年4月6日土曜日にアメリカで拠点を持つ記録系は世界の記録保持者としてガルトの広場で開催されたチェルントゥンの鳴らすことで評価し、ほとんどの参加者は206人の学生によって実行されました。チェルントゥンは長さ約30センチメートルの竹製の楽器です。この楽器は片手で振られたりして鳴らします。チェルントゥンによって生成されるトーンはド、レ、ミ、ファ、ソル、ラ、シを持つアンクルンと同様に異なります。一人一人の音を交互に鳴らします。チェルントゥンのユニークな音はそれを演奏する人にとっての最大の魅力です。ガチャピとクンダンなどの他の楽器とコラボした場合の効果はさらに大きいです。LHR の副社長であるリア・ムティサリ氏はこのタイプの楽器は初めて見て世界に応じたユニークなカテゴリーに入ったと述べました。リア副社長はこの記録破りがインドネシアを世界的に有名にする文化的運動を刺激することを期待しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
Memang ingatkah ku telah berjanji bahwa ku akan tetap selalu cintai kamu. Memang ingatkah kau telah berjanji bahwa kau akan tetap selalu mencintai kamu. Hatiku selalu memilihmu. akan datang. Ku kan ada untuk selamanya, meski tak bisa bersama. Ku mencinta.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はアブドゥル&コフィトよりのミーマでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲Melati di Tapal Batas をご紹介します。この闘争のテーマを持つ曲はインドネシアの才能ある作曲家イスマイル・マルズキンによって作曲されました。インドネシアの闘争時代に作曲されたにもかかわらず、この曲を今までまだ聴くのがよくって、愛国心とナショナリズムの感覚を喚起します。多くのインドネシア歌手は様々な機会にこの曲を歌いました。しかしヌル・アクニ・サフィトリー、またはサフィトリーとよく呼ばれる歌手は、モダン・クロンチョン音楽の配置でムラティ・ディタパル・バタスを歌いました。それでは皆さん、最後はサフィトリーが歌ったムラティ・ディタパル・バタスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia. リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることを忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @foiindonesia。メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いましょう。